ではですね、ポストモダンなその道具についてちょっと、また第2話ということで話していきたいんですけども、ポストモダンっていう、考え方を、もう一回簡単に振り返ると、3つの言葉で言い表せるかなと思います。で、一つはですね、部分の総和は全体ではないと、部分を足し合わせていくと思った以上に全体がすごい複雑だったり、もっともっと大きかったり、なんか新しい機能を作り出したりとかすると。で、イメージしやすいものは脳細胞ですね。脳細胞1個ずつはすごくシンプルな作りですけども、あれが膨大な組み合わせがあって、そして構造がちょっとずつ違うものが重なったりとかすることによって、ものすごいその意識とかそういったものを生み出すことができるようになっていると。で、それが部分の総和は全体ではないと。で、もう一つがですね、全体ですね、全体と部分のは相互作用するということです。で、どういうことかっていうとですね、世の中のブームとかもそうですけども、誰かが火付け役にはなるわけですね。そしてその火付け役の人がいて、で、何人かがそれをいいなって言ってこう行動すると。じゃあそれを見ていたことに人たちが影響されて動くと。でも、その動いたことが全体としてのブームをさらにこう推し進めていって、そして他の人にも影響してと。で、そのブームがどんどんしていったことによって、そのブームの渦中にいる人たちももっとやってみようみたいな感じで、どんどんその何て言うんですかね、相互作用していって、なんかこう大きな流れができたりとか、うねりができたりとか、そういうことが起こってくるということで、部分と全体が常にですね相互作用しているというのが、このポストモダンの世界ですごく重要な観点になります。そしてこういうような世界だからこそ、動的といって常に変化してやまない世界に僕たちは生きてますよということです。で、これがですね、この3つがすごく重要だと僕は思ってるわけですね。で、じゃあ、ポストモダン的道具って何かって言ったら、例えばですね、仕事術っていうものがあったらですね、なんか特定の仕事があったら、それを、考え方とかがあったら、なんかずっと話を聞いていって、ステップを聞き出して、そしてそのステップが分かったらですね、あとは、とにかく順番通りにこう毎回考えて何かやれば問題が解けるっていうふうに思ったりしてしまいますね。これ学校の教育がそうですよね。数学とか算数の授業で、一つ今やってることをちゃんと理解しないと次に進んだ時に理解できないよみたいなことを脅しをたくさんされますよね。で、その脅された結果ですね、何してるかっていうと、脅されたっていうことがあって、なんか前から順番にちゃんと一個ずつ理解しなきゃいけないみたいな、そういうな脅迫観念で一生懸命勉強するわけですね。で、それを繰り返しによって、自分自身がですね、なんかちゃんとその勉強をするときに前から順番に勉強しなきゃいけないっていうふうに思うわけです。そしてでも前から順番に勉強をしていったら勝手に問題が解けるっていうふうに信じてしまっていると。で、その結果ですね、仕事に就いたときに、とにかくなんかすっきり理解できて、そしてステップに従ってやっていけば問題が解けるみたいな感じに思っちゃうんですよね。でも、そういうふうに捉えている限りは、新しい本当に使える有効な道具っていうものの進化を発揮することができないわけです。で、本当にこの時代において役立ついろんなツールっていうのはポストモダン的なアプローチが多いんですね。で、それは何かあったら、動的って言って動く世界において、もう変化に富むその世界において、ずっとある程度安定を、バランスを取りながらですね、ずっとこう浮かんでいく、移動していく、そういったもの、それがですね、ポストモダン的な、ツールになるわけですね。で、じゃあモダン的なその、一昔前のものっていうのは、 なんか特定のことが手に入ったらもう成功と、でもそれであのハッピーエンドですみたいな感じですね。でも今っていうのはハッピーエンドなんてないっていうことをしっかり自覚して、そしてもう絶対こう安定だと思ったものが一夜にしてひっくり返ることだってあるっていうぐらいの、そんな意識をしてですね、望んでいく必要があるわけです。でそういう、ポストモダン的な方法としてすごく重要なのがそのサイクルなんですね。繰り返し繰り返しインプットアウトプットフィードバックによるサイクルによってですね安定するメカニズムを作るっていうことが、まあ、非常に重要になるわけです。で成果を上げる習慣、意思決定、仕事術、この3つは全部モダン的ではなくポストモダン的、つまりなんかこう講座受けてああ分かったとか言って家帰ってなんか特定の手順でなんかアイデア出せば出して実行していけばいいとかいうことじゃなくて、そもそも理解しきるということがなかなか起こらないと、理解したと思ったらアウトですよと、理解しきることはなくって理解を深めるというために何か行動する、まあ、つまりですね、成果を上げる習慣、まあ、8つ挙げてるわけですけど、その8つがどういうものなのかっていうことを一つずつ理解するっていうのも順番に一個ずつ理解すれば分かるわけじゃなくて、8ついっぺんに考えてみたりとか相互作用するものとして考えてみたりとかすることによって理解が進むと。でも本当に理解しきるっていうことはなかなかないと。で本当に理解しようと思ったら実際に使ってみるしかないと。で使ってみてやってみてその経験があって初めて理解が進む、その理解が進んだ結果ですね成果を上げるということ自体に対して理解が進むと。でもそれが分かれば分かるほど成果を上げるということに対してのその難しさとかもっとチャレンジを上げていこうとかそういうことをすることによってまたですねその成果を上げる習慣を洗練させなきゃいけないみたいな、でそしてフィードバックとかそういうことをこう学んで使っていけばいくほどその終わりがないっていうことがまあだんだん分かってくるというんですかね。で意思決定の方もそうですけども、意思決定のその問題を定義して必要条件っていうのを挙げてっていうかいうプロセスがあるんですけど、それもまあなんか一方方向に進むんじゃなくてぐるぐるぐるぐる回りながら、なんかなんだろうな、なんかプロトタイプしてみる、必要条件満たせているかを判断するために問題がちゃんと解決するかをチェックする、繰り返すっていうことをしてって、でもそれでもなんか自分の考えてたこと以外の要件があって、実は抜け落ちがあってこれで問題解決すると思ったら解決しなかったりすることってあるんですよね。でもそういうのに対してああ失敗だったっていうふうにならないようにですよ、フィードバックって言ってちゃんと書き起こしといて残しておいて、その意思決定の時の問題の捉え方とか必要条件っていうんですか、まあ問題の構造の捉え方の能力を上げていくっていうことが大事で、それを仕組んで習慣にしてぐるぐる回すっていうことが当たり前になっていくように自分をまあ調整するっていうことが、まあポストモダン的なアプローチっていうんですかね。まあ、そしてあの超仕事術っていうのは仕事にまあ3つのことを組み合わせ仕事を分析するっていうことをしていくことで、まあ仕事のパフォーマンスを大幅にまあ引き上げようというものなんですけども、もうこれもですね結構ポストモダンですね。フィードバックっていうことが発生することによってまあ考えた計画がどうだったかっていうことを振り返ることによって、その繰り返しによってどんどん上達していく。普通の講座とかってなんか来たら次の日からパフォーマンスがすごい10倍上がるとか、そしてもう学ばなくていいみたいな、なんかそういうなんかイメージが強いですけど もうそんなのはもうないし、そんなことで役立つものなんていうのはもうあっという間に陳腐化します。で本当にそのなんだろう、世の中で役立つものとか本当トップを走り続けられるための方法っていうのは絶えずずっと進化し続ける成長し続けるメカニズムを自分の中に作ることです。で そういうことをしていこうと思ったらですね、まあ、一番大事な、まあ、意識の一つとしては今にあるというか今に集中するとか、まあ自我エゴですね、これにとらわれない、変化する自分っていうのを受け入れるためにエゴっていうものについて自覚して手放していくとか、そういったことがいると。でなかなか面白いなと思うんですけど、エゴとかを手放すとかそういったのは今までは、まあ仏教とかの悟りの世界の話だったんですけど、仕事していく中でそれをやらないと、まあ、パフォーマンス上がんないみたいなね、まあ、そんな時代になってきたんで、まあなんか仕事が楽しくて、まあ、世の中に貢献できて、そしてなんかエゴとかそういう悟りっていうんですかね、まあ精神的な活動にもつながるっていうことが、まあ、なんか全部できそうな時代に来てて、すごい刺激的で面白いなというふうに思ってます。まあそんなこんなで、とにかくですね、まあ、動的平衡っていうことをですね、まあ、ちょっとアンテナを張って、もし機会があったら学んでみてください。でその動的平衡を、作り出す仕組み、それが学び方を学ぶということになります。まあ最後の方のまとめが何それすごい難しいって思うかもしれませんが、まああえてちょっと難しいままに置いておこうかなというふうに思います。